東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
腎経の最初の経血、これ有線という経血なんですけども、場所というと足裏のほぼ上から3分の1あたりのところにあります。五行血の中の胃血で、腎経は陰経ですから五行の属性は木となります。腎経の気は水ですので、水に対して木ですから水、性、木となりますので、有線というのは腎経の固血です。固血ですから射という手法の時に主に使われます。ですから腎の急所の時、新しい病気の時に射の手法として使います。胃血の場合は大体意識不明の時に救急装置として胃血よく使います。腎経のこの有線というのは昏睡の時、意識不明の救急治療の時に使うケースがあります。次のツボ、年穀というツボなんですけども、五遊血の中の栄血で五行の属性は火になります。これも救急の時に使われるツボです。特に脳震盪してしまった場合は、この粘穀のところに黄血が溜まってしまいますので、あざみたいには黒い静脈浮き棒って見えてくるようになりますので、その時に粘穀のところの血を抜いたりすると脳震盪の症状緩和されます。3番目のツボ、粘穀の次に太経というツボがあります。太経は五行血の中の有血で、陰経の場合は有血と原血と同じツボになります。ですからこのツボは腎経の原血でもありますし、有血でもあります。五行の属性は土になります。腎の原血ですから、腎の気の射の時にも使えますし、火の時にも使えます。あらゆる腎の弛緩の時にこの太経というツボを使います。特に腰が痛いとか腎の結石の時の場合は、このツボ触ると結構激痛のはずですので、その激痛を取ってあげると腎の結石とか腰の痛みとか治療の効果非常に大きいです。腰痛の方なんですけども、この太経の上とか下とかそのあたり触ってみると滞って痛いはずですので、普段ここを揉みほぐしてこの痛み取ってあげると腰の症状すごく楽になってきます。あるお客さんの話なんですけども、5時から7時の夕方になってくると腰は重くなってきて非常に辛いと、という症状が1年以上続いたという話を聞いたんですけども、夕方というのはちょうど5時から7時の間ですね。ですからこれ腎経に気が集中する時間ですので、この時間帯に症状出てくるというのは腎経に詰まっているなということを考えられます。ですから太経あたり触るともう激痛です。ここの太経を揉みほぐすと夕方腰が重くなっているという症状だいぶ緩和されてほとんどなくなったという話があります。太経の次のツボというのは大小という、大小というのはかかとの上にくぼみがあります。ここ腎経膀胱経の楽血、大小というのは大きい鐘って書きますけれども、音を出すということに関係します。腎経というのは喉に入って声帯を司るという機能がありますので、風邪ひいて喉声帯やられて声が出なくなった場合は大小のところで触るともう激痛のはず。だからその激痛を取ってあげて、腎の気下から上に上がってくるんで声帯を司ります。で腎の気が上がってこなくなって、声帯を動かす気が弱くなるから声が出なくなるのは当然です。このツボっては腎経と膀胱経の楽血ではありますので、膀胱経の気が病んでいる場合も大小を使ったりします。非常に重要なツボです。普段腰痛の方、この太経とか大小あたりよくチェックしてみて、痛いでしたらほぐしてあげる方がいいです。大小の次に水仙というツボがあります。水仙というのは腎経の激血です。激血って要するに急所の時に激血使いますし、陰経の激血っては血の病に使います。特に腎経の場合は子宮取るわけですから、子宮筋腫とか卵巣嚢腫とかそういった血液の汚れによって下腹部の中に黄血が溜まっている場合、筋腫できたり脳腫できたりという場合はこの水仙というツボを使うと非常に有効です。生理不順とか子宮のトラブルとか、この水仙使うケースがあります。水仙の下に小海というツボ、 照海というのは、まあ、海照らすというふうに書きますけども、神の気というのは熱い水ですので、水が水蒸気に変わっていくということですから、水が水蒸気に変わっていかなくなる、太陽を海照らして水蒸気が上がってこないということを想像すると、この照海の役割はなんとなく理解できるかなと思います。だから神の気が弱い時にこの照海を使ったりするということはできます。例えば喉腫れて扁桃腺の病気の場合はこの照海をよく使います。喉腫れ痛い時にも照海を使います。あと気経の中に陰陽脈があります。照海では陰陽脈を動かす気血ではあります。外側のくるぶしの下に心脈、これは陽陽脈を動かすツボで、内側のくるぶしの下のこの照海というのは陰陽脈を動かすツボです。照海の上に伏流というツボあります。伏流というのは五行血の中の経血で、五行の属性は金です。金ですから神の水に対して生の役割となっています。金、生、水になります。水に対して金では親と役割ですので、伏流というのは神経の母血です。母血ですから神経の巨匠の時、神の気が弱い時、長い神の病気の時にこの伏流をよく使います。神の気が弱くでむくみがひどいとか、おしっこが出ないとか、お腹の中に水が溜まったりするとか、あるいは腰痛とか、慢性的な神の病気の場合とか、この伏流を全部使います。伏流というのは体系から二寸ですので、伏流から体系にかけて、まあ、実際自分で押してみると痛い方は非常に多いです。まあ、大体腰痛の方ってここを触ると痛いです。解剖学の腎の機能って考えると、腎では体の中の水を回収する、再利用するという、血液とか水とか腎臓のところに来ると、まあ、9割以上再利用されます。再利用するというのは腎臓の熱を使ってその水を水蒸気に変えていきます。腎の気といえば熱水ですから、水蒸気に変えていきます。で、体の中に水、水蒸気の状態であれば非常に暖かいですので、体温も高いです。がんにはならない。がんになりやすい人というのは体温は低いです。水蒸気の水ではなくて液体状の水たくさんあるという体です。腎の気が弱いだとしたら体の方は冷えやすい、冷えやすいってイコール液体状の水がたくさんあるということですので、そういう人というのは体がむくみやすい。伏流から中に骨の脛骨の方に少し入ると後進というツボがあります。だいたいくるぶしから二寸なんですけども、後進って意味って何ですか。進って消息っていう意味で、東洋医学では女性の生理っていうのは月進っていう言い方があります。で、月進っていうのは、この進っていうのはその生理ということを意味します。で、後進っていうのは要するに生理の不順とか生理の情報というのはうまく伝達してないだとしたら生理不順になりますので、生理不順の場合はこの後進というツボをよく使います。あと女性の子宮下垂して外に出てしまう場合も後進使うと非常に有効です。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。